This afternoon, I desire to encourage
私は今日、和光堂を導き、和光堂に仕えるために召された親とすべての人を励ましたいと望んでいます。主はジョセフ・スミスに、私たちが次の世代に対して、ぜひとも果たすべき義務があると掲示されました。父親であり、祖父である私は、和光堂に関して自分が神に負っている義務は何だろうかと長年考えてきました。個人的な回想を通して私が学んだことをまた証を分かち合わせてください。親であれ指導者であれ、神への義務を果たす第一歩は模範により導く、すなわち家庭の中で常に熱心に福音の原則に従って生活することです。それには毎日の決意と努力が必要です。和光堂にとって、福音に生きる親を日常的に見ることに変えられるものは何もありません。2000人の若い兵士は、親が何を信じているかについて疑問を持たず、母たちがそれを知っていたことを疑いませんと述べました。私たちの子供たちは、私たちが知っている事柄を知っているでしょうか。ある時孫から、一緒に映画を見に行ってほしいと言われました。それは人気はあるもののふさわしくない映画でした。私は孫に、おじいちゃんはそれを見られるほど年を取っていないんだと言いました。孫は意味がわからず、おばあちゃんに説明してもらいました。わかった、おじいちゃん、その映画を見られる年になることは絶対ないということだね。その通りです。模範によって道を示すことに加えて、私たちは和光堂の気持ちを理解し、福音の道を彼らと共に歩む必要があります。彼らの気持ちを真に理解するには、同じ部屋にいたり、家族や教会の活動に一緒に参加したりする以上のことが必要です。彼らの思いと心に深く永続する印象を残せるような、教えるひとときを計画しなければなりません。例えば教会の指導者はスカウト活動やキャンプを定期的に計画しますが、それらの活動はその最も大切な目的をいつも達成しているでしょうか。私が学んだのは、スカウト活動が男の子にとって最も意義深くなるのは、単に達成賞を手に入れることではなく、その子とその子の人生に関心を寄せる指導者と共に座って話すことだということです。同じように母親の皆さんは、学校や様々な活動に子供を連れていく途中、その時間を使って子供たちの希望や恐れや喜びについて話し合っているでしょうか。年を重ねるごとに実感するのは、年を重ねるごとに実感するのは、私の人生を形成し、今の私を形作ってくれたのは、若い頃に特に両親が用意してくれた教えるひとときだったということです。子供の心を理解している親の影響力をどれほど評価してもしすぎることはありません。教会を最も離れやすくなる時期が含まれる人生で最も大切な移行期にある和光堂たちに最大の影響を与えるのは、ビショップとの面接ではなく、温かく友好的で思いやりのある定期的な親との交わりであることが調査の結果分かっています。では、私たちが食卓に着くとき、家族は全員揃っているでしょうか。少年時代に夕食の時間も夕食をしても野球をしてもよいかと許可を求めたことがあります。食事はオーブンに入れておいてと母に言うと、ロバート、お母さんはあなたに少し休んで家に帰って家族と一緒に食事をしてほしいの。そうしたら暗くなるまで野球をしてもいいわと言われました。母は家族全員に食事の時に心に栄養を与えてくれるのは食べ物ではなく家族の交流であることを教えてくれました。母は最も大きな愛を与える場所は家庭であると教えてくれました。私たちが若者と交流して真に彼らの心に触れるには、 気の置けない成人の同僚や親しい友人と同じような関心をワコードに向けなければなりません。最も大切なのは、質問をして彼らに話してもらい、それから進んで聞いて聞いて聞いて霊の耳で聞くことです。数年前に私が新聞を読んでいると、幼い孫が横にぴったりくっついて座りました。私は読み続けながら、ぺちゃくちゃと何か言い続ける可愛い声を楽しんでいました。驚いたことに、しばらくすると孫は私と新聞の間に強引に入ってきたのです。そして両手で私の顔を挟み、鼻を私の鼻に押し付けて、おじいちゃん聞いてるの?と言いました。
Mother, father.
お母さん、お父さん、聞いていますか?おじいちゃん、おばあちゃん、聞いていますか?聞くとは、ワコードの気持ちを理解し、彼らとつながるという意味です。ワコードとつながるとは、単に言葉を交わすという意味ではなく、何かを一緒にするという意味です。最近ある母親から、上の3人の娘が成長する私の条件を満たせるようにどのように助けるかを聞きました。助けたかを聞きました。彼女は普通に報告を受け、プロジェクト完了のサインをしたのです。それから穏やかに言いました。涙が流れていました。最近4番目の息子のプロジェクトを助けていますが、今度は娘と一緒に取り組んでいます。私たちの生活と関係は大きく変わりました。でも3人の娘とはそうした経験ができなかったことを思うと、とても悲しく感じます。言葉とペンが語る最も悲しい言葉とは、そうしておけばよかったのにという言葉です。教会の成人会員は、成長する私と神への務めの達成条件は単なる長いチェックリストではないことを理解すべきです。これらは若い男性や若い女性一人一人が神殿の儀式を受け、伝道し、永遠の結婚をして、奨励を得られるにふさわしくなれるように自分で定めた目標なのです。しかし理解してほしいのは、若い男性や若い女性が一人でそれを達成しようとすることは、大きな損失あるいは悲劇であるということです。父親、母親、ワコードの指導者の皆さん、成長する私と神への務めにワコードと共にぜひ参加してください。ワコードだけでなく皆さんも成長するでしょう。同じく重要なことに、皆さんとワコードは信仰と友情の絆の中で共に成長し、互いに強め合い、福音の道に常しえにとどまることができるでしょう。神に対する親の義務を果たす上でもう一つ大切な事柄は、子供たちに福音を教え、子供たちが回復された救い主の教会の完全な一員となれるよう備えることです。ベニヤミン王の民の教訓を思い出してください。王の教えを聞いて、大人たちの多くは心に大きな変化を受けました。けれども当時の若者の中には、ベニヤミン王が民に語った時にはまだ幼い子供であったために、彼の言葉を理解できなかった者が大勢いた。彼らは自分たちの先祖の言い伝えを信じなかった。そして彼らの心は固くなであった。若者が自分自身で福音を理解し信じるように助けるのは、私たちにとって必須の義務です。光の中を歩みを教えることはできますが、その光は借りることはできません。彼らは霊的な光の源である神ご自身から直接自分自身の証の光を得なければなりません。自分が何者であり、どのようなものになるかを、御父からどのようなものになるかを期待されているかを理解しなければなりません。私たちはどう助けられるでしょうか。家庭の夕べ、家族会議、あるいは子供たちの福音について意義深い会話をするときに、彼らの目を覗き込んで、彼らを愛していることと、 天の御父が彼らを愛しておられることを伝える必要があります。これらの神聖な機会に彼らが何者であり、この地球に、そしてこの家に来たことがどれほど幸せなことかを心底を理解できるよう助けることができます。あらゆる交わりの中で福音の原則と祝福を分かち合い、実例を示すことができます。この危険な時代にあって、和光堂は単に知るだけでは不十分です。行う必要があるのです。このイースターの日曜日に私は証しを述べたいと思います。私たちは神が生きておられ、イエスがキリストである証しをします。その時に子供たちは私たちの心がどこにあるかを知ることができます。そして最も大きな愛が家庭の中で示されるのです。伝道に出たいと望んでおられる年配の方が大勢いらっしゃいます。その方たちに申し上げます。最も大切な伝道の機会は家庭の中にあります。そして最も大切な活動は家庭の中にあります。そして最も大切な家族歴史活動は家庭の中にあります。最も大切な家族の遺産、それは家庭の中にあります。私は両親やまた和光堂のためにお祈りします。彼らにとって家庭が愛に満ち溢れた場所となりますように、導きを受ける場所となりますように、そして私たちが永遠の家族を得ることができますように。私はイエス・キリストの御名によりこのようにお祈りします。アーメン。